こんにちは。今日は、キリストの復活と私というテーマが与えられております。イエス・キリストは2000年前に生きておられ、この地上におられた方でありますけれども、その方が死んで蘇ったことを聖書は伝えております。ですけれども、その2000年前に復活されたということと、今の私たちとどう関係あるんだろうか。そういうことをお伝えしたいと思います。今日お読みした箇所というのは、当時、ギリシャの町にあ、ギリシャっていう地域にありましたコリントという都市にあった、教会に宛てて、パウロという人が書いた手紙になります。当時のコリント教会というのは非常に交通の要所でして、様々な情報が世界中から集まってきました。いろいろな知識、最先端の知識も入ってくれば、非常に不道徳な悪い情報も入ってきました。そういう意味で、そのコリントの地域というのは、悪い習慣というんですか、そういうものがたくさんありましたし、またそういうものを誇るような街でありました。その中にも教会が立っていました。パウロの宣教によってイエス・キリストを信じた人たちが集まっていたんですけれども、それでもその中に住んでいるということで、やはり様々な悪影響を受けていったんですね。その中には不道徳ですとか、派閥争い、仲間外れにしたりですとか、あるいは結婚や離婚などの問題、そういうものをいっぱい抱えていました。そういうコリント教会の人たちに、パウロは手紙を書くわけですけれども、その時に、この15章というのは、今日お読みいただいた箇所は15章なんですけれども、そのコリント人への手紙第一の最後の方になります。パウロはそれぞれの問題に対してアドバイス、また命令というものを書いていきますけれども、その最後に私があなた方にこのように進めるのは、このように教えるのは、このような根拠があるから。ということで、15章というものを書いていきます。それでここに、兄弟たちを私が以前あなた方に伝えた福音、あなた方が受け入れ、それによって立ってきたあの福音を思い起こしてもらいたい。そのことに、それが、パウロは非常に今まで伝えてきたことと、大きな関係があることとして言っているわけなんですね。それは何で関係があるのか、どのように本当に関係があるのか、今の私たちにどう関係があるのかということを聖書から見ていくことができたら、またお伝えすることができたらと願っております。それでは初めにお祈りいたします。愛する天のお父様、このようにして特別伝道集会を教会において行うことができますこと、また共に聖書から福音を聞くことができます幸いをありがとうございました。集われたお一人お一人にどうか神様が伝えられた、また聖書を通して示されているその福音、またキリストの復活の意味がよくわかりますように、どうぞ語り足らないものを神様が助け強めてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。当時コリント教会というのは、そういう状況に、不道徳とか様々な問題を抱えていたわけですけれども、今の日本も同じような問題を抱えているように思います。その中でじゃあどこにこう希望を持っていったらいいのか、どこに活路を見出していったらよいのか、皆さんはどういうふうにお考えになるでしょうか。当時のコリント、教会の中の人であっても、どんなことに求めていたかといいますと、巧みな話術、非常に説得力のある、また非常に知識にあふれた、そういう指導者、語り方というものを大事にしていました。そういうリーダーシップを発揮して引っ張ってくれる、そういうことがあればこう変わっていくんじゃないかっていうふうに考えたようです。またあるいは人と違うような特別な知識ですとか能力を身につけることを求める人もいました。 ですけれども、パウロはそのようなことに解決を求めてはいません。それが聖書の伝えていることです。そしてパウロは彼らを説得するにあたり、そのような話術ですとか特別なことではなくて、このここで言っているのは、あなた方に伝えた福音、あなた方が受け入れそれによって立ってきたあの福音、それを思い起こすことを大事にしています。ではこの福音は何か、福音というのは良い知らせという意味があるんですけれども、この福音が何か、ここにも私が最も大事なこととしてあなた方に伝えた、最も大事なことというふうに言っておりますけれども、それが何かと言いますと、先ほど証にもありましたように、すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私の罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り3日目によみがえったこと、ケパに現れ次に12人に現れたことであるというふうに言っています。パウロがそれらの不道徳や様々な問題を解決していく上にあたって最も大事なことは、このキリストの死と復活ということであります。そしてまず見ていきたいのは、パウロがそのようにこれが最も大事で、その解決にあって必要と考えていたのは、言っているのは、その復活というのが事実であったからです。イエス・キリストが十字架にかかられた、死なれたということは、当時誰の目にも明らかな歴史的な事実でした。今でも歴史の教科書には載っていると思います。ですからイエス・キリストが十字架にかかられたことを否定する人はいないでしょう。しかし復活となると非常に信じがたいことになってきます。それは当時であっても同じことでした。ですけれども、それにもかかわらず、パウロがこのように復活のことを思い起こすように言うときに、イエス・キリストの復活が事実だったかどうかということは全く議論していないんです。実はこのコリントのクリスチャンと言われる人の中でも、死者の復活については信じられない、そういうふうに言っていた人たちがいたわけです。ここに印刷してありますのは11節までなんですけれども、その続きにはこのように書かれています。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょうというふうに言っています。要するに彼らは死者の復活はないと言っているんですけれども、それだったらキリストの復活もなかったでしょうというのは、キリストの復活があると信じていながら死者の復活っていうのが信じられないって言ったから、パウロはそういうふうに言えたわけです。もし彼らがそのキリストの復活も信じていないのであれば、パウロはそこから説明しなければいけなかったかもしれませんけれども、そういうふうには言っていません。じゃあ当時昔だったからとか、ギリシャだったから信じられたのかと言いますと、当時はギリシャの考え方というのは、この肉体と霊魂というのは別々であって、肉体は汚れているけれども霊はこう清くて、また肉体が死んでも生きていくような、そういうイメージを持っていました。ですからこの彼らが一番抵抗を感じたのは、肉体が復活するということを一番抵抗を感じましたし、クリスチャンがそれを述べ伝えるときに一番笑ったというとか、バカにしたのがこの肉体の復活でした。にもかかわらず、この教会の人たちが信じていた、そういう事実があります。またもう一つは、ここにも書いてありますけれども、聖書に書いてある通りというふうに書かれています。このイエス・キリストの十字架、具体的な状況というのはある点で書かれていないんですけれども、イエス・キリスト救い主が死なれるという 私たちの罪の代わりに死なれるということと、そしてもう一度蘇られるということは聖書の中に予言されていました。イエス様が地上に来られる1000年以上前からそのようなことが書かれていましたし、700年ぐらい前のところにも書かれています。その聖書の予言の通りに復活されたということであります。三つ目は、ここに証人の数が書かれています。ここにはその後500人以上の兄弟たちに同時に現れたというふうに書かれています。その前にケパに現れ、次に12人に現れた。これは十二使徒と呼ばれるイエス様の本当にいつも おそばにいた、ずっと一緒にいた弟子たちでありますから、ある点で、それでも彼らはイエス様の復活を信じなかった人たちなんですけれども、彼らが信じていることも非常に不思議なことであります。それだけでなく、その、ケパっていうのはペテロとも呼ばれているんですけれども、その弟子たちよりももうちょっと離れていたというか、いつも月日で上がっていたではなかったかもしれません。500人というとだいぶ数が増えますので、聖書の中に名前も出てこないような人たち、その人たちにもイエス様が現れた。そして皆が同様にイエス・キリストは復活されたというふうに証言していたということです。4つ目は、ここでこの手紙を書いていますパウロ自身がこの復活というものを一番大事なこととして伝えているという事実であります。パウロというのは以前はサウロという名前でありまして、イエス様を信じる人たちを迫害して捕まえて牢屋に入れて、あるいは実際に処刑に引き渡したんでしょうかね、そういう賛成の票を入れたりとかした人物であります。またそのことに非常に熱心な人だったわけであります。それはイエス様が十字架にかかられた後です。ですからサウロは他の人たちと同じようにイエス様がこの地上で生きておられる間に弟子になった人物ではありませんでした。すでにこの十字架にかかって死なれた後にクリスチャンたちを迫害していった。その彼が今は復活というものを一番大事なものとして伝えています。それはこのパウロという人は幼い頃からユダヤの中では有名な人のもとで訓練を受け、学びを受け、ユダヤ人の中では非常にある点でステータスというんでしょうか、そういうものを尊敬されるような人物であったわけであります。それをあえて捨てたわけです。そしてそれらの人たちから逆にこの迫害されるようなものになったわけです。じゃあクリスチャンはどうかと言いますと、クリスチャンもパウロ自身が今まで迫害してきた人たちです。ですからパウロが信じたと言っても最初はみんな恐れました。今まで自分たちを捕らえようとしてきた人が信じるって言ったって、実はスパイかもしれない、自分たちを捕らえる口実かもしれないっていうふうに、当然考えます。また自分自身のパウロが今まで生きてきたことを振り返ってみましても、クリスチャンをこう迫害するようなことのために今まで一生懸命働いてきたわけです。それらのことを否定するようなことになります。でもそのパウロが今なぜその復活を伝えているかと言いますと、聖書が言っているのは、このイエス様が生きて地上におられた時に弟子でなかったサウロのもとにイエス・キリストが復活されて、復活された後にこのサウロに現れたというふうに言われています。それでサウロは直接自分が迫害していた方がイエス・キリストであるということを知ったので、彼は今その復活というものを伝えています。これは本当に復活がなかったとしたら、ユダヤ人にも嫌われ、 クリスチャンにもある点で恐られ、また今までの経歴すらも無に帰するようなことを、そのためにパウロが命を懸けていたということは非常に説明しづらいことです。5つ目はこの11節にこのように書かれています。とにかく私にせよ彼らにせよ、そのように私たちは述べ伝えており、そのようにあなた方は信じたのであるというふうに言われています。彼らというのはおそらくその500人以上の兄弟たちのことと思いますけれども、少なくとも複数の人たちです。また信じた人たちも大勢の人たちです。ここに私にせよ彼らにせよ、またあなた方はと言われている通りです。それらの人たちが皆この復活を、イエス・キリストが復活したというふうに信じており、また伝えているということについては、こう全くズレがなかったわけなんですね。みんながそのことにおいては完全に一致していた。そのようにこの聖書からこの15章だけを見ましても、イエス・キリストの復活というものは事実であったということが見えますし、事実であった頃こそサウルはそのように述べ伝えましたし、パウロはそのように伝えましたし、また信じてない人にこう伝えても説得力がないわけです。事実であったから伝えることができました。それではパウロはなぜそれほどまでにキリストの復活を強調したんでしょうか。宗教を信じるというだけなら霊や魂においてこう生かされると言われるだけでも十分かもしれません。あえて肉体をの復活を伝えるというのは、信じにくいことをあえて伝えることでありますけれども、そのことをあえて伝えたのはなぜでしょうか。聖書にはこの15章の続きがありますけれども、そこでパウロはもしキリストが復活されなければクリスチャンの信仰は全く虚しいものであって、この世で最も哀れなものだというふうに言います。もしキリストが復活されなかったとしたら、この後の18節にこのように書かれています。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もしキリストが復活されなかったら、あなた方は今も罪の中におり、そうであったらその人たちは滅んでしまった。イエス・キリストが復活されたからこそ聖書を信じて、また聖書が正しいということを守って生きていくことには意味があったわけです。ともすると、自分がこう、その宗教を信じて、安心していればそれではいいではないかというふうに考えるかもしれません。また死んだ後のことは言ってみないとわからない。だから、今の生活が良ければいいんではないかというふうに考える人もいます。ですけれども、このパウロたちはそのようには考えていなかったわけですね。もしこの世でイエス・キリストを信じて、聖書を信じて、その通りに生きてきて、それで死んだら滅んでしまったんであれば、それまで生きてきたことは何だったんだ、また伝えたことは何だったんだ、それは何の意味もないし、また間違いを伝えていることである、またもっと言うならば、こう嘘をついていることである。それだけパウロたちにとってこのキリストの復活がどうあったかどうかっていうことは真剣なことだったんですね。また死んだ後に本当にそこで救われるのかどうかっていうのは、これは本当に命がけで伝えなければならないことだった。死んでみてそれでどうだったかっていうことでは済まない。そうだったら500人の中でイエス様がせっかく現れてくださったにもかかわらず、今眠っている、死んだってことを言ってるわけですけれども、死んだ人たちっていうのは 何の意味もなかった。しかも今滅んでしまう、地獄に行ってしまう。それ決してそうではない。それを真剣に考えていきます。そこでキリストの復活は、先ほどお読みした17節のところに、もしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです、というふうに言います。他の箇所では、イエス・キリストは、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたというふうに言われています。これは聖書が教えて初めてわかることでありますけれども、死というものは初めからあったものではなくて、人間に罪が入ってきたので、罪というものは神様の律法に、神様の命令に逆らったというところから入りましたけれども、人、人間に罪が入ったので、その裁きとして死が入ったというふうに言います。自然にあったわけではないということを言っています。で、その罪は何だったかと言いますと、一つは神様の命令に背くということ。もう一つは、神様から、まあ、一緒のことなんですが、神様から離れるということでした。その上に、人は、命あるものとして作られたのにもかかわらず死ぬべき存在となり、また裁きを受けなければならない、そのようなものとなりました。ですけれども、その私たちを神様は憐れんでくださって、もう一度生きることができるように、もうどうせ死んでしまうものではなくて、罪人である私たちももう一度生きることができるように、神様の命から離れているものがもう一度その命に結びつけられるようにとしてくださったのがイエス・キリストの復活です。イエス・キリストの死は本当は私たちが受けなければいけない、まあ、この世の中では自分で意識している罪もあります。また無意識のうちに犯している罪もあります。まあ人が見ているものもありますし、人が見ていないものもあります。また自分で気がついていないもの、その中にこの神様から離れていることですとか、神様に対する罪というものがあるということを聖書は教えています。最後に、キリストの復活を信じる者には無駄はないということをお伝えしたいんですけれども、もし私たちが死んでしまう、それで終わりだというふうに考えたら、私たちが今正しく生きる意味っていうのはどこにあるんでしょうか。それがこの当時のコリント教会でも、どうせ死ぬんだから好きに生きようではないかという人たちがいたようです。もし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのですと言います。実際にこの死というものは、その人が一生懸命生きていたかどうかと無関係に襲ってくるものです。もし本当にそれで最後であったら、今どのように望みを持って生きていったらよいのでしょうか。ですから私たちは本当に残酷にもたくさんの方が死なれるという事実を目の前にして、これはどういうことなんだ、こんなことがあっていいのかということを思います。ですけれども、イエス・キリストの復活は、たとえそのようなことがあっても、その人生の中で神様を信じて生きていくなら、それは決して無駄にならないということを保証しています。それはそれで死で終わりではないからです。ただ死で終わりではないといったときに、死そのものも裁きでありますけれども、神様は私たちの全てをご覧になっておられて、死んだ後にその裁きがあるというふうに教えています。もしそれだけであったら、イエス様が十字架で死なれただけであったり、あるいは私たちの罪 を自分で負わなければならないとしたら、死んで終わり、やはり死んで終わりであります。どうせ裁かれる、どうせそのような未来しかないのであれば今楽しんでおこうじゃないかっていうふうに考える人もあるかもしれません。あるいは今苦労していること、人にも認められず理解されず、そのような中でなお希望を持って生きていくっていうことは難しいんじゃないでしょうか。ですけれども、そのような罪というものは私たちが犯してしまった、あるいは思ってしまった、そのようなことは大きなものでも小さなものでも、それはまた事実です。人が見ていても見ていなくても、その事実っていうのは隠すことはできるかもしれませんけど、人間に対してはでも決して消すことってできません。パウロの今イエス・キリストを信じたとしても、もしイエス・キリストの復活がなかったとしたら、このクリスチャンを迫害してきた、神様に対して逆らってきた、そのことは決して消えないわけです。ですけれども、イエス・キリストがこのパウロのため、また私たちのために死んでくださって、そして蘇ってくださったので、私たちはその罪を許されて、その今まで生きていたことにとらわれずに、縛られずに、私たちは様々な点で過去に縛られます、してしまったことや、あるいはそういう経験を培ってきた、パウロなんかで言うとそういうクリスチャンを迫害してしまうような、そういう自分の罪もあれば、またそういう教えに従って訓練を受けてきたりしました。ですから今までの習慣というものもあります。ですけれども、イエス・キリストの復活というものは、そういうものにとらわれずにもう一度生きていく、そういう恵みを与えてくださいます。ここでもパウロはこのように言っています。10節に書かれています。しかし神の恵みによって私は今日あるを得ているのである。そして私に賜った神の恵みは無駄にならず、むしろ私は彼らの中の誰よりも多く働いてきた。しかしそれは私自身ではなく、私と共にあった神の恵みであると言っています。ここでパウロは、もう私は教会を迫害してきたような人物だ、だからもう尽き足らずのようなものであるから、まあ、もう尽き足らずというのはこの時代もう人間とも見られなかった、普通の人とは見られなかったようでありますけれども、そういうものだからどうせ仕方がないんだ、そういうふうには考えなかったわけです。むしろそのようなものを許してくださったから、だから私は本当にこの神様のために喜んで働きたいんだ、そのために本当に報われないような働きであっても、あるいは毎日が死の危険に瀕するような、そういうような歩みであっても、パウロは耐えることができました。たとえこの地上で報いられることがなかったとしても、それでもそこに生きることができました。時々イエス・キリストが罪を許されるというのは、それは人を甘やかすことになるのではないかというふうに考える考え方があります。ですけれども、イエス・キリストの復活というのは、イエス様が十字架にかかられたことも、また私たちが罪許されるということも、決して無駄にならない新しい人生を生かしてくださる、そういう意味があるようです。またこの十五章を見ていきますと、やがて最後の敵である死を滅ぼされるというところが出てきます。ただ単に私たちが復活されるだけ、復活させられるだけではなくて、今ある様々な罪や矛盾や様々な悪い問題、そのようなものも全て神様が征服されて、やがて新しい世界において生かされるという約束があります。それは今生きていることが無駄にならないということで、ギリシャの人たちは肉体ですることと精神で考えることというのは別だというふうに考えていました。まあ、日本である点でも似てるかもしれません。死んで魂があの世に行く、あるいは天国に行くっていうふうに考えるかもしれません。そうすると、この地上で生きていることと あの世っていうのは別のように考えます。ですけれども、イエス・キリストの復活っていうのは、それを信じる信仰というものはそういうふうには考えません。やがて復活するというのは、今生きている私の体、私のこの体でどういうふうに生きるかというものは、やがて未来につながっていくことだというふうに言っています。そして その体はやがて栄光の体に変えられる。すなわち、今は罪を犯してしまうけれども、やがて罪を犯さないものに変えられる。もう人間だからこう罪を犯してしまうからしょうがないんだではなくて、それを全く犯さないものに変えられるし、またそのような世界にこの地上をしてくださるという約束があるわけです。それはこのイエス・キリストの復活ということの延長線上にあることです。決してもしこれが一度この悪いものは全部捨てちゃって新しいものに取っ換えるとしたら、このようなことにはなりません。ある人は、神様はどうしてその罪が、アダムが罪を犯した時にもう一度人間を作り直さなかったのかっていうふうに考える人もいます。だとしたら、今の私たちも捨てられなければならないものです。ですけれども、イエス様の復活というものは、この私たちが捨てられるのではなくて、そこからこの罪に解決を与えられて、さらに未来において罪のない世界に生きる、そういう新しい人生、まあ、私たちに想像のできないようなものでありますけれども、そういう勝利を与えるためにしてくださったということを聖書は言っています。ですから、私たちはまずこのやがて人間には死が来る、裁きがあるということを本当に真剣に考えていただきたいと思います。それは今どのように生きるかということと非常に関係があるわけです。もし本当に復活があるなら、私たちがこの地上で生きていくことには意味があります。そしてやがてその死んだ先も治めておられる方の言われることに、その価値観に従って生きるということは決して無駄にはなりません。今していることは本当にこれから先も残っていくものでしょうか。私たちが死んだ後にも解決があるでしょうか。またそのために今生きることができているでしょうか。もしそのために生きていることができていれば、この先たとえ理不尽なことや絶望的なことが襲ってきたとしても、それは決して無意味な人生ではないということができます。最後に聖書にこのように書いてあるお言葉をお読みして終わりたいと思います。第一コリントの15章の最後の方をお読みいたします。しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですか。これはその最初に申し上げましたような不道徳や派閥争いや、そういう様々な問題を抱えている人たちに言っている言葉です。それでも彼らはには無駄ではない、そこからでもまたやり直せるし、そこからまた変えられていくことができる。そして 永遠の人生に向かって彼らがこれから罪に勝利をして変えられていくということをパウロは信じているし、また復活して今も生きておられるイエス・キリストは私たちにそのことをすることがおできになる方だから、聖書はこのように進めているということをぜひ知っていただきたいと思います。お祈りして終わります。愛する天のお父様、今日は2000年前にイエス様がよみがえられたことの意味について考えました。私たちは長いにしろ短いにしろやがて必ず死にます。その中で今を生きております。その中で私たちはさまざまな悩みを抱え、またさまざまな失敗や罪を犯すものです。その私たちに本当に聖書が希望として教えているのは、イエス・キリストが私たちのその罪のために十字架という恐ろしい刑罰にかかってくださり、そして死んだだけで終わらずに3日目によみがえってくださって今も生きていることを教えています。どうかそれが私のためであること、また今生きているさまざまな問題において、イエス・キリストが復活されたということにおいて、私たちは戦っていく意味を、またそこに勝利していく希望をいただき、またそれが決して無駄でないことをそこにおいて確認することができます、できることをどうか覚えていくことができますように助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。